こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は阪神南県民センター西宮土木事務所管理第二課から早田課長、そして、河川砂防課から藤井さん、県民交流室から小坂次長にお越しいただき、早田課長と藤井さんからは土砂災害防止月間と河川愛護活動についてお聞きいたします。そして、小坂次長からは阪神間モダニズム情報についてお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
それではまず藤井さんにお伺いするんですが、土砂災害防止月間とはどのようなものなんでしょうか。
昨年、県内では幸いにも大きな降雨による災害はありませんでしたが、全国で795件、県内では2件の土砂災害が発生しました。令和4年は過去5年間の平均と比較して4割程度でありましたが、8月から9月までの期間の合計では過去5年間の平均の 1.6 倍程度と多く発生しました。幸いにも過去4年間兵庫県内には大きな被害は発生しませんでしたが、いざという時に土砂災害から尊い命を守るため普段からの備えが重要です。
はい、
兵庫県では6月から出水期期間に入ることから降雨が多くなり始めるこの6月1日から6月30日を土砂災害防止月間として例年防災啓発活動を行っています。
では早田さん、具体的にはどのような活動をされているんでしょうか。
はい、具体的な活動としては一つ目に防災パトロールの実施です。
はい、
期間中地元市長及び警察、消防、その他関係機関と合同で近年土砂災害が発生した箇所や土砂災害警戒区域、砂防指定地内の工事現場等についてパトロールを行います。2つ目が土砂災害防止に関する絵画作文の募集表彰です。未来を担う小中学生を対象に土砂災害防止に対する関心を高めることと防災知識の普及を図るため、土砂災害防止に関する絵画作文を募集し、国土交通大臣賞等の表彰を行っております。そして最後がポスターの掲示とパンフレット等の配布です。県関係機関及び各市町等でのポスターの掲示や県民の皆さんへのパンフレットの配布等により土砂災害情報の周知と防災知識の普及啓発を図ります。
少し補足ですが、
はい、
土砂災害を気にかけるといってもどういった場所が危険なのか、何を見ればわかるのかということになりますが、土砂災害の発生の恐れのある場所については土砂災害防止法に基づき土砂災害警戒区域、イエロー区域とも言います。またその区域のうち建築物に損傷が生じ住民に著しい危害が生じる恐れがある区域を土砂災害特別警戒区域、レッド区域とも言いますとして公表しており、市役所配布のハザードマップや兵庫県 CG ハザードマップ等でご確認いただけます。ぜひ一度ご自身の身の回りの危険度を確認をしていただきますようお願いします。
はい、
ご自宅以外にも職場やよく出かける場所、旅行先等についても確認しておくことが望ましいです。阪神南県民センター管内では令和元年度をもって一通りの指定を完了しております。尼崎市内にはイエロー区域もレッド区域もございませんが、隣の西宮市や芦屋市内にはイエロー区域やレッド区域があります。土砂災害防止法ではおおむね5年ごとの見直しをすることとなっており、今年度から3巡目の指定に向けて現地の調査等を進めてまいります。ちなみに令和5年3月24日現在の指定箇所数は、阪神南管内ではイエロー区域は322箇所、レッド区域は149箇所で、県全体ではイエロー箇所は21,504箇所、レッド区域は12,857箇所です。
はい、藤井さん、土砂災害から身を守るためにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、一つ目として日頃から避難場所や避難経路を確認しておいてください。
はい、
二つ目に日常と違う現象に敏感になってください。土砂災害の前兆現象を感じてくださいということですね。
はいはい、
例えば、渓流の近くにお住まいの方は急に川の流れが濁り流木が混じっていたり腐葉土のような異様な匂いがする、
うん、
この場合上流ですでに崩壊が起こっている可能性が強いです、うん、急傾斜では普段住んでいる湧き水が濁ったり、崖から小石がパラパラと落ちてくるなどの現象ですね。3つ目は豪雨になってからでは避難できなくなる場合があるので早めの避難を心がけてください、はい、最後に天気予報を見るのと同じで土砂災害の情報を知りましょう、ということで兵庫県のホームページでは CG ハザードマップの山の情報というサイトから2時間先の 1km メッシュごとの土砂災害の危険度情報を知ることができます。
はい、ラジオをお聞きの皆さんにもねぜひ一度確認してみていただきたいですよね。自分の家の周りは大丈夫でも自分がどこにいるかっていうのは瞬時変わりますもんね。そういったところもぜひ確認をしてみていただきたいと思います。それでは藤井さん、ラジオをお聞きの皆さんにお伝えしたいことをさらにございましたらお願いします。
はい、土砂災害自体を防ぐことは難しいですが土砂災害による人的被害を防ぐことはできます。自らの命は自ら守ることを意識して普段から土砂災害の発生しそうな場所に目を向け常日頃から土砂災害を意識していくことが重要です。行政の知らせる努力と住民の皆様の知る努力で土砂災害の人的被害はゼロにできます。避難指示と聞けば必ず避難していただくようお願いいたします。
はい、では次に早田さん、河川愛護活動について教えていただけますか。
はい、身近な自然空間である河川への国民の関心の高まりに応え地域住民市民団体と関係行政機関等による流域全体の良好な河川環境の自然再生への取り組みを積極的に推進するとともに国民の河川愛護意識を醸成することを目的としています。皆さんの生活に身近な公共空間であり貴重な自然空間でもありある河川ですのでいつまでも大切にきれいな状態で利用していただきたいと思います。そこで、県民自ら良好な河川環境の保全を図っていこうとする活動河川愛護活動が行われています。
具体的にはどのような活動をされているんでしょうか。
はい、そうですね、阪神南地域では企業自治会各種団体等のさまざまな河川愛護団体にゴミの清掃草刈り等の河川愛護活動を実施していただいており、令和4年度は12団体延べ1416人の方々に活動していただきました。
そうなんですね、ま、皆さんね積極的に活動されているということですよね。では早田さん、ラジオをお聞きの皆さんにさらにお伝えしたいことはありませんか。
はい、まずはお願いになるんですが、はい、流水内や堤防などの河川敷にゴミを捨てたり、うん、油や汚水を流さないでください。河川利用の際に出たゴミは必ずお持ち帰りください。ゴミの不法投棄は犯罪となりますので絶対にやめてください。あとですね、兵庫県では、はい、県が管理する河川で河川愛護活動を行う団体に対して軍手やゴミ袋の配布障害保険の加入等の支援を行っておりますので詳しくは西宮土木事務所管理第2課または各市の担当課へお尋ねいただければと思います。
はい、早田課長どうもありがとうございました。では小坂次長、今日の阪神間モダニズム情報は何でしょうか。
はい、今回の阪神間モダニズム情報なんですけども、西宮市の甲子園口にあります松山大学、温山記念会館をご紹介させていただきます。はい、松山大学は、まあ、その名の通りですね、愛媛県松山市にある私立大学なんですけども、この温山記念会館なんですけど松山大学の創設者である新田長次郎さんという方の娘息子の建築家で愛媛県庁の庁舎などを手掛けた木郷七郎さんという設計士がいらっしゃいまして、はい、その設計士に依頼して昭和3年に建築された建物なんですね。で当時としては最高級の建材を用いて作られたスペイン風の洋館で長年この新田さんの邸宅として使用されてきました。この創設者の新田長次郎さんという人物なんですけども松山市出身で日本初の動力電動ベルトの製作ですとか二川ゼラチンベニヤの製造を手掛けるなど 日本産業の発展に、まあ、多大な貢献を果たした人物で、まあ、青少年それから学問を愛したことから、まあ、多額の資材を、まあ、設立資金として投じてこの松山大学を設立されました。
あ、なるほど。
で平成元年に、まあ、それまでその日田邸として使用されていたこの洋館をですね、新田家から松山大学に寄贈されたんですけれども、その際に新田長次郎さんの画号である温山にちなみまして温山記念会館と命名されました。
温度の温に山と書いて温山なんですね。
はい。で、まあ、その建物なんですけれども、玄関扉とタイルについてはその細部まで丁寧にアラベスクの幾何学模様が施されていまして、玄関脇の小窓に使われている牛の目状ガラスというのがまあ非常に珍しいものだそうです。
牛の目状ガラスですか。
はい、
はい。
でまたあの1階2階とも東の一角がですね町屋風の和室ゾーンとなっておりまして、まあ縁側からはまあ美しい庭園を眺めることができます。この建物が建築されたまあ昭和初期についてはですね、スパニッシュ建築がまあ流行っていたようなんですけれども、まあ、この建物はこう日本の生活様式にうまく溶け込んでおりまして、庭から建物を眺めますと左半分が三角屋根の中世の教会、右半分が軒の長い町屋のような趣を呈しておりまして、まあ、東西の意匠が一つに融合されている建物となっております。まあ、このようにあの大正から昭和にかけて花開いた阪神館モダニズムの名残をまあ色濃く留めておりまして、まあ、文化庁の登録有形文化財兵庫の近代住宅100選にも選ばれております。またあの NHK の朝ドラの若葉ではですね、主人公の下宿先の家屋として使われたり、まあ、同じく NHK のマッサンではね、はい、とかですね、あとテレビ朝日のドラマの SP、警視庁警護課のロケ地なんかにもなっております。
ああ、ロケ地にも使われているんですね。
はい。まあ、現在はですね松山大学のもう関西における教育研究施設として学生のゼミナル活動ですとか研究会議などに、使われておるところです。あの、まあ、今シーズンはねもう終わっちゃいましたけども、春にはあの桜並木が美しい新堀川沿いにありますので、まあ、来シーズンは満開の桜と一緒に眺めながら散歩してみてはいかがでしょうか。
いいですね。
はい、はい。はい。ということで、まあ、今回の阪神館モダニズム情報は西宮市公園支援口にあります松山大学温暖記念会館をご紹介させていただきました。
はい、西宮市の甲子園口にありますので、ぜひ西宮の皆さんも、そして芦屋の皆さんも、尼崎の皆さんも足を運んで ね、はい、いただきたいなというふうに思います。今日はどうも皆さんありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今日は阪神南県民センター西宮土木事務所管理第2課から早田課長、河川砂防課から藤井さんと、そして県民交流室の小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。そしてここでお届けする曲なんですが、さっきあのマッサンのロケ地ということで、はい、おっしゃったのでこんな曲を選んでみました。中島みゆきさんの麦の歌。